ぐるっと町歩き草津道中。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の町を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時、深夜1時となります。また第2、第4土曜日も第1、第3の翌週の内容をお送りしております。この番組は草津市の提供でお送りいたします。さて、今日は前回お届けしました市川家についての続編ということで、前回は33代続く市川家が歌舞伎の市川宗家とつながっていたのかもしれないというようなお話をしていただいておりました。今回もですね、もう一つの市川家があるということでお話をいただく予定となっております。引き続き草津市観光ボランティアガイド協会の会長、森健三さんです。森さん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、前回はですね、33代と長きに続く市川さんのお宅がですね、歌舞伎の市川宗家とつながっているのではないかというようなお話を中心にしていただいたんですけどもね、
はい、
はい、今回はもう一軒市川家があるということで、その市川家もなんだか、歴史上の人物とゆかりのある、直系ではないかというようなお話をしていただけるということで、楽しみにお伺いさせていただきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞお願いします。前回は市川義澄さんのお話、
はい、
開元寺のね、系統でという市川さんなんですが、今回は同じ市川さんなんですけどね、
はい、
偶然なんですがね、この市川家ともう一つ違った系統の市川さんが品にはおられるんですね。で、このうちはこの市川義澄さんとちょうど真向かいのうちにあたりましてね、
はい、
この間お話をしましたように、品街道とそれから水路、大きな水路ですが、それを挟んで真向かいにですね、今も立派な門構えの家があります、
はい、
この家が、その家でですね、うん、紅柄で塗った、最近、見栄えのいいようにですね、
はい、
どうも直していただいたようですね、うん、でこの市川さんは、地元の方が御左衛門さんと呼んでおられた家なんですけどね、
はい、
その御左衛門さんの系統で現在も3軒あるんですけれども、
はい、
まあ、残念ながら今はいずれもですね、そこにはお住まいでないんですが、
うん、
こういう御左衛門さんで、長く草津に実はおられたんですが、
はい、
この市川御左衛門家がどういう方かと言いますとね、
うん、
なんと驚くなかれ、かの有名な楠木正成の直系の子孫なんですね、
はい、
で今まで草津でもほとんど知られてなくて、
うん、
草津志士にも載っておりません、
はい、
まあわずかな地元の人だけが知っておられてね、
うん、
ところが数年前に、地元品町で品町史を編纂されることになりましてね、
はい、
その時にちょうど折りよく、今は福知山市に住んでおられる現在の当主、三市川義久氏が自ら 楠木正成の直系の子孫であることをインターネットで明かされたんですね。
はい、
ああこれはということで編纂委員長の藤田さんとか係の人がですね、
はい、
直接自宅を訪ねて詳しくお話を伺ってで資料等も確認させてもらってですね、
うん、
あこれは間違いないということで今回初めて公式的に、品調子に公開されたということなんですね、はい、うん、で楠木正成というとね、うん、私も実はまあ戦前同じ、昭和16年開戦の年だからわずか戦前なんですけどね、
はい、
まあ育ったのは戦後になりますから、うん、ほとんどこの楠木正成という方はあの名前はもちろん聞いてますけども、
はい、
知りませんね、
うん、
でそういうことで少しどんなことかなということを、詳しい人に聞いてみました、
はい、
そうしますと南北朝時代の武将で、日本史上ですね、竹中半兵衛でご存知ですかね、それから黒田官兵衛とともに日本三大軍師に挙げられる軍師と言われて、また真田昌幸、真田幸村ですね、あの猿飛び佐助なんかが活躍した、
はい、
真田親子なんですけども、それに劣らぬ知将であったというふうに言われております。そして何よりも称えられるのは中君の師であったということなんです。こういう方が信濃にはおられたということなんですね、
うん、
で鎌倉時代のですね、まあ終わりになるんですけれども、その鎌倉幕府に対して、天皇の親政を目指して後醍醐天皇が申請をするということで鎌倉幕府に、対抗したんですね、
はい、
でこれを楠木正成は、大阪の千早赤坂城を根城にして戦って、そして、足利尊氏とともに建武の中興を起こしたわけですね、
うん、
でこれが1333年のことです。で後ほど足利尊氏はですね再び反旗を翻して、結局この尊氏はこの天皇を助けるとどころか本心をしてですね、楠木正成はこの足利尊氏と戦うことになったんですけれども、
はい、
多勢に無勢で、有名なこの湊川の戦い、これはあの神戸のところですね、
うん、
で敗れましてね、これが桜井の別れというふうに言われてますが、息子正綱と別れる、それで、自決をしたわけですけども、この建武の中興を起こすというのを楠木正成は成立させたわけですね、
はい、
で、楠木正成の出たこの千早赤坂城を根城にする楠木家はですね、もともとといえば鎌倉幕府の北条執権家の秘官だったんですね、つまり部下だったんですね、
はい、
そういう立場だったんですけれども、一転目覚めて天皇に、まあ、尽くすようになりましてね、
うん、
それを終始一貫尽くし通したことが、まあ、後世、南光の歌桜井の別れとして唱歌にも歌われるようになりって、国民的英雄として、称えられるようになったんですね、
はい、ありがとうございます。
ぐるっと街歩き草津道中。
ぐるっと街歩き草津道中、今回は草津市観光ボランティアガイド協会の会長森健三さんにお話をしていただいております。もう一軒市川家があったということで、あの有名な楠木正成の直系の子孫だったのではないかということが、最近になって分かったという、そんなお話をしていただいております。曲の前はこの楠木正成さんという方がどういった方なのか簡単に森さんにお話をいただきました。では引き続いて楠木正成の子孫が、どうしてこう草津とつながっていたのかというところらへんをお話しいただきます。お願いいたします。
はい、そうですね、 この偉大な楠木正成の子孫がじゃあいつ頃どのようにして草津に来たかということですが、
はい、
市川家の文書を見てみますとね、楠木正成そしてその子の楠木正綱、ここまでは有名ですが、その2人に続いて3代目が楠木正綱と続きます。そして楠木左衛門の城正友というのが4代目なんですけれども、この正友の時に、これは応仁の乱の少し前なんですけども、応仁の乱というのは1467年にあったんですね、
はい、
でその少し前の文安4年、で言いますから1447年なんですけれども、まあ、この頃もですね、この辺りはもうずっと戦の連続だったんですけれども、うん、その一つとしてですね、和歌山での湯浅城の戦いというのがありましてね、
はい、
で、この楠木一党は湯浅市それから畠山市とともに、山梨にと戦った時にですね、敗れたんですね、
はい、
でこの時に、この正友は死んだと見せかけるんですね、
はい、
で死んだと見せかけて生き延びて、
うん、
そしてその直後に姓を楠木から市川に変えて名も正友から綱森に変えて、そしてこの近江の国栗田郡支那町というところに来たというふうにあります、
はい、
でその後も実際にこの支那に住んでたというのがですね、また文書で明らかなんですけれども、うん、その文書にこういうのがあります。訳で読ませてもらいますとね、
はい、
この地は絶景にして夏蓮の花折々の水辺地表池沼ですね、水田等に咲き蓮田数十町に渡る、また交通は甚だ便利にして陸には品街道その他大小の通路あり、湖面には大小の船舶を浮かべて西南北三方に自由に航行ができます。またこの地は延暦寺の支配にかかる大小の伽藍が多く、五穀をはじめとして魚類その他の食物に至るまで不自由を感じることはありませんでした。大阪河内の故郷とは違い極楽浄土のように感じましたとあります、うん、まあ、この記述からですね、楠木一族のふるさとである千早赤坂城に代表される、まあ、険しい山地からすればですね、信濃郷がいかにも桃源郷のように見えたというのが 分かりますね、
うん、
またこの文中にですね、比叡山支配下の大小の伽藍とありますが、
はい、
これの大きい方は今は廃寺となった信濃にあったと言われる大般若寺と思われます、
はい、
というのは、今あります栗田郡市にもですね、1450年頃同寺の二号堂が信濃にあったことが載っています。でこれとちょうど符合するわけですね、
うん、
そして、文章はさらに同じく訳でいきますと、
はい、
その後妊婦を数多く雇い田園を開墾して収穫を得勤勉貯蓄し林業を営みて他方救済し士官の士を募集し文武の学を講じ良心を多く養成して万一に備え王政復興天下太平を祈念しておりましたとありますね、
はい、
ですからこれを見るとかなり手広く事業を起こして、
うん、
そしてまあ国区弁令、天下太平王政復興を目指してですね、
うん、
そして地元の人たちにも寄与されてきたことが伺われますね、
うん、
でこういうのを見ますとね、もともと楠木正成の生まれたこの大阪府千早赤坂村は金剛山地の険しい山中なんですけれども、
はい、
その山中の中でも山道はね、
うん、
東は大和奈良ですね、
はい、
西は河内から泉泉州ですね、
はい、
に通じるところであって、
うん、
そして川は水越川とか千早川というのがありましてね、
うん、
これが大和川に注いで最終大阪湾に通じる、まあ、そういった水陸の要衝の地だったんですね、
うん、
でそういったことからですね海運や交易の中間点としてうってつけの場所であって、でまあたまたまですけれども、
はい、
この辺りはね、鉱山もあったんです、
うん、
どんな鉱山かと言いますと水銀の原料になる辰砂というんですがね、
はい、
それが取れる鉱山があって、だからこの楠木正安正純、または正人などといろいろに呼ばれたんですね、
うん、
お父さん、
はい、
お父さんがそういう3つの名前が残されてるんですよ、
はい、
その父親と正成の時代はまあもうひっきりなしに戦はやってたんですけれども、うん、同時にねこの水陸の立地を生かした交易や水銀採掘の鉱山経営まで手広く事業を展開していたのではないかと言われています、
はい、うん、
でこれは後ほどですね後で城の発掘が行われたんですけどね、
はい、
その時に、二重の堀に囲まれた城関跡とともに、白磁や青磁陶器の、ね、
はい、
白磁青磁ですね、
うん、
などの輸入陶器ね、まあ、中国かどこか外国から入った輸入の陶器が多く出土してるんですよ、
はい、
でこれは明らかにその楠木家はですね、
うん、
交易をやっていて、
はい、
そういったものが発掘でも出てきたわけなんですね、
うん、
こんなわけですからねこの楠木家は まあ、戦が強いだけじゃなくて、
はい、
事業を展開する、交易をやったり、それから鉱山を発掘経営したりという事業展開がすでに、河内でも行われていたということでですね、
うん、
この近江信濃に来た4代目の正友とかその後の市川家はですね、信濃のこの土地にあったそういったところの事業をやっぱり初めて広く展開されていたんではないかということが推察されますね。
はい、ありがとうございます。
ぐるっと街歩き草津道中。
今回は時和学区信濃地区からもう一軒の市川家と題しましてお話をお伺いしております。草津市観光ボランティアガイド協会の森健三さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、
曲の前にお話しいただきました内容は、うん、楠木正成の子孫がいつ頃どのように草津にやってきたか、またその子孫がですね、大変手広く事業をしていたというようなお話を伺ってまいりました。では引き続きよろしくお願いします。
はい、このようにしてですね、4代目正友すなわち、信濃郷所在市川綱森以下ですね、楠木正成の諸子を継いで事業に精励して王政復興天下太平を目標として、やってこられたようなんですが、
はい、
現在も呼び名で、地元の人が呼んでいるのは御左衛門さんです、
はい、
でこの御左衛門というのはですね、市川家の、まあ、言ってみればミドルネームでですね、
はい、
10代目頃には角左衛門と呼ばれていたそうなんですが、うん、16代目ぐらいから御左衛門と称するようになったようです、
うん、
まあ、そんな中でですね、ちょっとしたエピソードがあるんですけども、
はい、
まあ12代目の当主の時にですね、市川家が楠木正成公の直系のうちであり事業を広く展開して地域への貢献非常に大きいというようなことがですね、たまたま彦根藩主の井伊直孝公に聞こえましてね、
はい、
でそれがまた井伊の殿様から江戸の幕府三大将軍徳川家光公の耳に入ったんですね、
うん、
そして将軍からですね、中君正成公の直系の子孫がご活躍となれば戦死したこの湊川の頭の恩を取って、
はい、
身そしてその美名をも称える意味で、
うん、
美の一字美しいという字ですね、
はい、
この美しいの美一字を姓の市川の上につけなさいというふうにお言葉を賜ったそうですね。でそれ以来美市川というのにように名乗るようになったということです。で、事業の方は17代目当主のであり2代目御左衛門ですが、これとちょうど1700年代に入ってるんですけれども、
はい、
新たに林業にも着手したという記録がありましてね、
はい、
それに従って、関連で船による運搬ですね、
うん、
それからさらに発展して1800年頃には貸船業もやっていたというのが 登録されております、うん、で、その後もですね、御左衛門さんは信濃筆頭商やそれから林業、貸し船、新田開発と実績を上げられていったんですが、
はい、
20代目の頃やはり、いいことばかりではなくてね、
うん、
この三市川家の名簿を妬む者に家に火をつけられて燃やされたそうなんですね。それが3日2晩燃え続けて、
はい、
信濃御左衛門焼き、御左衛門の三日焼きとも土地では言われた。それがずっと伝わったそうですね。でこの本宅というのは現在の常盤小学校がありますが、はい、うん、常盤小学校の表の道路の向かい、斜め向かいにあったと言われています、
はい、
でこの市川家のですね大きな自責や、まあ、皇室をはじめとする多くの諸家との交流を示す数々の記録が当然たくさんあったんですけれども、
はい、
この放火による火事とかですね、
うん、
それから、まあ、その頃は非常に琵琶湖の水があふれてね、
はい、
大洪水が何度もあったんですね、
うん、
それこそ家が全部浸かるほどの大洪水が何度もあって、
はい、
実際にこの家宝だとか家財、
うん、
そういうものがほとんど流されたりして亡くなったそうなんですね、
はい、うん、
それで今いろいろたどろうとしてもなかなか当時のものがあると実際に見るというわけにはいかないんで、まあかろうじて残っているのはこの三軒のうちなんですけれども、
はい、
今としては非常に残念なことなんですね。
うん、もったいないですね。
そうですね。
うん、
で、それをまあ考えてですね、
はい、
25代目当主の三市川喜一郎さん、三市川義忠という方なんですが、
はい、
この方が、まあ、これらのいろいろの火災とか水害に、もかかわらずですね、
うん、
なんとか守り抜いた正成公の遺品、これが家宝として5点あるんですね、
はい、
それはですね、1番目は軍旗です。
はい、
楠木正成が戦い抜いたそういった時に使う軍旗ですね、
うん、
これが一番で、家紋の菊水が入って比利宝権天と横書きされているそうです、
はい、
これは字を見てもやはり、立派なもんなんですけども、
うん、
まあ権天ですから仏様神様に、
はい、
応援されてるというようなものなんでしょうね。それから2番目がですね、小心腹巻、
はい、
小さな心の腹巻、
うん、
まあ楠木正成が着用していた腹巻だそうです、
うん、
それから3番目が剣、剣ですね、
はい、
一尺八寸で、梵字の彫刻が入っていて、そして鎌倉五郎正宗の銘が入っているそうです、
うん、はい、
で4番目が鞍、これは馬の鞍なんですけども、剣形の菊螺鈿という模様が入ったものなんですね、
はい、
それから5番目は公害櫛ですね、
7
寸 郊外だから櫛というかかんざしというか櫛郊外の、そうですね、鳴らすんつげの模様地金八尺銅とあります。でこういう家宝五点をですね、まあその後も水害とか火災とかまたあるとどうなるかわからないんで、
はい、
後世に確実に残したいということでですね、うん、正成公の菩提所である大阪河内の関心寺、これは有名なお寺として今もありますけども、そこへ預け置きをされてあるそうです。でもう一つ、あの本家代々の阿弥陀仏像もなんとか守り抜かれましてね、それとお墓とともにですね、
はい、
今も信濃の上昇寺っていうのがありますけども、
はい、
その近くの親戚筋の市川家で守られております。
はい、わかりました、ありがとうございます。
ぐるっと街歩き草津道中。
ぐるっと街歩き草津道中、草津市観光ボランティアガイド協会の森健三さんにお話をしていただいております。曲の前にお話しいただきました内容は、4代目、信濃初代の市川家が、行ってきました様々な事業について、また火事や大洪水などによって市川家の家宝や火災などがほとんど消失してしまったんですが、25代目の当主三市川家で守り抜かれた家宝5点があったということで、その5点を解説いただいておりました。それでは最後にですね、この市川家についてのまとめのお話をしていただきたいと思います。お願いいたします。
はい、まあ、以上のことをですね、発表していただいた現当主の三市川義久氏はです、現在福知山市で住んでおられましてね、
はい、
音楽館立花堂を経営されておられます。
うん、
で、第27代目当主第7代目三市川御左衛門を襲名されました。
はい、
そしてまた明治期の3代にわたる先祖の墓石をですね、
うん、
今の信濃墓所石工霊園に平成6年に建立されまして、
はい、
毎年、墓参り墓参に来ておられるそうです。
うん、
まあ、こんなことでですね、全国に名高い楠木正成の直系の子孫が応仁の乱より早い時代にこの信濃に移ってこられて500年近くも住み、事業を展開して、また地元に大きく貢献していただいて いたことはですね、
はい、
我々草津市民の驚きでありまた誇りでもあるところで、
うん、
まあ、今回現当主の三市川義久氏が公に発表していただいてですね、誠にありがたいことだと心から感謝するものであります。でこれがなければですね、やはり埋もれたままになったんですけれども、
うん、
これをもっと早くに発表されなかったということはですね、やはりこの土地で、いる時にあまりそういうことを自らひけらかすということがしたくなかったんでしょうね。
うん、
で、それをちょうど今回、折よく品調子を編纂される時に、発表していただいて、皆さんが知ることができたわけですが、
はい、
で、この市川さんのことを お話しするにあたってですね、私はこの編纂委員長の藤田さんと 年代の友達なもんで、
はい、
来やすくいろいろ案内をしていただいたんですけれどね、うん、現在もその三市川家の系統のうちがある三軒と、はい、その他にですね、うん、実を申しますとやっぱりどのうちもね、
はい、
あるんですね。宝刀の代があったそうなんです。つまりいろいろ散財した人ですね、
うん、
それで、ずっとあそこの品街道のちょうどメイン道路の十字路のところ、
はい、
一帯がですねこの市川御左衛門さん の一棟の屋敷だったんですけれども、うん、その大部分がですね、
はい、
売られてるんですね、
はい、
でこの藤田さんがまだ幼少までいかない若い頃ですね、まだその御左衛門さん一棟のうちがありましてね、
うん、
でそのうちなんかはこの道路から土間があって、そして、奥戸さんかまどですね、
はい、
それから大きな鍋がいくつもかけてありましてね、
うん、
でそこで、いわゆる使用人とかね、それから新田開発とかいろいろ工事をやってる時の、
はい、
そういった労働者が食事をするという、うん、ような土間が実際にあったそうです、
はい、
だからそういうのがあればね、あなるほどこの御左衛門さんの一棟は大きな事業をずっとやっておられたんだなというのが分かるんですけどね、
うん、
まあ私はそれを話を聞いて、
はい、
ああそうか、ここでこういうふうに皆さんがやっておられたんだなというふうに、思い描きましたがね、
うん、
でその他にもですね、今回案内していただいたのがその石子霊園というお墓なんですがね、はい、このお墓が実に、面白いと言っちゃなんですけども、興味が湧くことがありましてね、
うん、
何かと言いますとね、お墓普通の、まあ、田舎のお墓ですから林立してますけれども、
はい、
その中にちょんまげ墓というのがあるんですね、ちょんまげ墓というのはね、そのお墓の石の石柱の上に、つまりちょんまげがつけてあるんです、つまり私が武士だったよと、
あ
うちのお父さんは武士だったよと、おじいさんも武士だったよと、
はい、
いうのをね示すために、うん、そういう墓が作られてるんですね。また別の墓はね、
うん、
普通何々家の墓とか書いてありますよね、
はい、
ところがここのはね何々家奥の城と書いてあるんです、
はい、うん、
奥の城なんです。そういう墓がねこういくつもあるんですよ、
うん、
なんでこういうのがあるかとびっくりしたんですがね、私なんかは古都の方の純百姓の生まれですからね、全くそんなものは見たことなかったんですがね、ここはそういうちょんまげ墓とか奥の城とか書いてある墓がありましてね、まあやっぱりこの滋賀は品はその水陸の要衝の地で、
はい、
まあいろいろ時の表舞台を背負った時があったということでですね、いろいろ武士や上級の人たちが往来し住み着いた、そういうところからこのちょんまげ墓も今は全く、平民の統一された世の中ですけれども、
はい、
ほこらかに、あるんだなということでね、
うん、
考えを深くしましたですね。でまたこの品地区は、
うん、
琵琶湖に面し、それから内湖の平湖とか柳平湖というのが ありましてね、
はい、
それをつなぐ校門というのがあるんですよ。
校門、
はい、これは大変珍しいんですがね、
うん、
どういうものかというと、いわゆる内湖と琵琶湖がですね、昔はつながっていて、
はい、
で同じ水面の高さだったんですね、水位だったんです、はい、だけども途中からね、それが水位が違ってきましてね、
うん、
それを行き来する船が行き来するために水位を調整しながら船を通すという、はい、そういう役目をするのが校門なんですね、うん、それが今もあるんですよ、
はい、
でそういうのを見たりしますとね、
うん、
いかにもこの琵琶湖の歴史も感じられるし、
はい、
それから御左衛門さんたちがですね、大勢で新田開発なんかに精を出しておられたというようなことが思い浮かばれてね、
はい、
非常にこの品という土地が素晴らしいところだなというふうにますます思いを深くしましたですね。
ああ、そうですか、わかりました、ありがとうございます。ぐるっと町歩き草津道中、今回はもう一軒の市川家があったということで、前回に引き続きまして、時和学区品地区から、楠木正成の直系の子孫、市川家があったというようなお話を伺いました。最近での公開ということで、まだ知らない方がたくさんいらっしゃると思いますのでね、ぜひ皆さん草津の新しい情報として改めてね、散策してみていただきたいと思います。お話は草津市観光ボランティアガイド協会の会長、森健三さんでした。森さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今年度のぐるっと街歩き草津道中はこれにて終了となりますが、来年度も引き続き同じ時間にお届けする予定となっております。どんな新しい情報がね、また登場してきますでしょうか。どうぞお楽しみになさっていただきたいと思います。なお、4月の担当は草津市観光ボランティアガイド協会の吉澤健一さんに、草津塾と高層建築物群のマッチングということで、観光都市草津塾の魅力について、お話をいただく予定となっております。こちらの方もどうぞお楽しみに。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1第3土曜日の正午を初回として、再放送は午後8時深夜1時となります。また第2第4土曜日も第1第3土曜日の再放送をそれぞれお送りしております。なお、オンデマンド配信を行っております。ホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけます。過去の番組も合わせてお楽しみください。この番組は草津市の提供でお送りいたしました。ここで第53回草津宿場祭りストリートピアノ演奏者募集のお知らせです。ウィズコロナでの新しい楽しみ方、
第53回草津宿場祭りを4月25日日曜日に開催します。例年実施している時代行列や宿場町草津大市町衆熱演舞台などはありませんが、当日コロナ禍でも楽しめる謎解き、クイズラリー、ストリートピアノ、宿場祭り写真展など新しい楽しみ方で開催します。詳しくは草津宿場祭りのホームページで随時お知らせしていきます。ストリートピアノ演奏者募集についてです。宿場祭りでストリートピアノを演奏しませんか？演奏時間は当日午前10時から午後3時まで。場所は王子2丁目草津川跡地公園出会い広場です。対象は市内にお住まいか通勤通学している人です。お申し込みは広報草津3月15日号7ページ中ほどに掲載されています。 QR コードからお申し込みください。詳しいお問い合わせは草津宿場祭り実行委員会事務局077-566-3219 566-3219 です。ウィズコロナでの新しい楽しみ方、第53回草津宿場祭りは4月25日日曜日、ただいまストリートピアノの演奏者を募集中です。草津宿場祭り実行委員会からのお知らせでした。